もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、こんにちは。
こんにちは。
お世話になります。
はい。今日はどういったご相談ですか？
遺産のことでお願いします。
遺産。
はい。
はい。あなたはおいくつ？
私は63歳です。
63歳。
はい。
ご主人いらっしゃいますか？
はい、います。
おいくつ？
69歳です。
9歳。
はい。
お子さんは？
います、一人。
男の子さん、女の子さん。
女の子です。
女の子さん
は
で
い。
おいくつ？
37歳。
37歳。
はい。
ご結婚されてますか？
結婚してないんです。
あ、じゃあ、ご自宅にはご主人とあなたと、そしてお嬢さんと、3人暮らし。
はい、そうです。
で、遺産っておっしゃいましたよね。
はい。
どなたの？
主人の妹が残していた遺産です。
ご主人の妹さん。
そう
は
で
い。
す。それでね、
何年前ぐらいに亡くなったの？
2年前です。
2年前、
はは
い。
い。
で、妹さんはご主人とかお子さんいらっしゃらないの？
妹ですか？
はい。ご主人の妹さん。だからあなたにとっては義理の妹さん。
います。
ご主人いらっしゃる。
はい。
はい。で、ご存命なの？
生きてますけども、ちょっと離婚した形。
あ、もう離婚されちゃってんのね。はい。
はい。
で、妹さんのお子さんは？あ、お子さんがないのね。
いません。
はい。
はい。
で、ご主人は、妹さんの他にご兄弟いらっしゃる？
います。お姉さん。
お姉さん。
お姉さんと、うちの主人。
ええ。
で、3人兄弟です。
ああ。で、お姉さんおいくつ？
お姉さんが今、ちょうど70だと思います。
70歳。
はい。
ご存命なんですよね。
元気です。
はい。
はい。
じゃあ、妹さんが2年前に亡くなった時
はい。
を何歳でした？
妹はあの時64。
64で亡くなった。
はい。
はい。わかりました。それで、遺産が妹さんからあなたにっていうい
や、
こと？
じゃ、私じゃなくて、
あ、ご主人に。
妹は、
は
お
い。
姉さんとうちの主人が兄弟だから、
う
二
ん。
人に5割5割？
そうですね。
5割5割分けなさいって言
はい。
って、ちゃんと乗ってます。兄弟5割5割って。
はい。
そして残してたんです。
はい。
はい。それでね、残してたんですけども、
はい。
ちょっと生年月日がちょっとね、2年ほど間違ったために、入るお金がちょっと少なかったので、どうしたもんかなと思いまして、電話しました。
これは、現金じゃなくて、保険証かなんか？生
生
命
命保
の、
険です。
生命保険。
はい。
あははは。
はいはい。
生命保険をお持ちだったのね。
そうです。
で、ちなみにおいくらぐらい？亡くなった時は。
亡くなって、残してったものが、1700万プラス、
1700
100万プ
万
ラス、
プラ
一
ス、
流百千万、十万、50万？
50
まず
万。
確率に、1700万は入りますって、言われたんで、全部書類持ってた時にね、私が。
はい。
それで困
こ
っ
れって、お妹さんが、義理の妹さんが、何年前ぐらいに入られてんの？
6年前です
6
か。
年前に入られ
は
た
い、
の
そうです、
ね。
そうです。
はい。これ入られたのって、おいくつの時になるかな、そうすると。
これがね、なんか出てないんですよね。
2年前に、64歳で亡くなっています。で、今から6年前に入ってるってことは、60歳の時に入られたのかな？
そういうことでしたんですね。
なるほど。
はい。
で、その時に何？生年月日が？
ちょっとね、
うん。
2年ほど若く書いたらしいんですよね。生命保険のとこの。昭和何年の2年前に書いたもんだから、
ちょっと待って、2年前って書いたの？後じゃない
自
です
分
か。
の生年月日をね、若く、要するに若く、若く。自分で若く書いたつもりじゃないんだけども、あれに、証書には、もう2年若く書いたものであるから、保険料はちょっとダメですねって、全額は無理だって言われたんですね。で、入ってきたお金が、わずか100、ちょっとね、全然違うお金が入ってきたもんで、びっくりして、
え、これって、あれですか？じゃあ、2年前の話を今されてるわけ？
そうですね。一応、13年期終わったんですけどもね、ちょっとどうも納得いかないねって先生に聞いてもらおうと思って電話させてもらったんです。
うん。要するに、若く書いちゃったっ
そう、
てい
そうう な
こ
んで
と
す。
は、
そうなんです。
60歳の時に入られたんだけど、58歳だっていう証明になっちゃったって
そ
こ
ういう
とか
形ですか
な。
ね。なんか2年ね、若くね、書い
う
たし。
ん。 これって要するに入られる時の契約ってどんなんだったかお分かりになります？
持ってかれたんです。そこ入ったとこに戻しなさいっていうことで、封書に入れて戻したんです。
どういう条件で入られたかは分からない。
ちょっと分かんないんですね。これ何て言ったらいいんだろうね。もうこれだけしか払いませんっていう紙だけはくれました。
でこれだけ払いませんの紙の金額はどういう金額ですか？
あ、いいですか。はい、135万7468円。
1468円。
はい。
はい。
468円。はい。これだけね、はい、振り込まれたっていう、すいません。通帳、今、手元持ってるんです。これだけしか入らなかったので、はい、どうしても納得いかずにね、ちょっと弁護士さんに聞いてもらおうかなと思いまして、電話させてもらいました。
135万7468円が、もともと、これだけしかお払いできませんって書いてあったの？
あ、そうです、そうです。そうです。後でね。で、
その理由はっていうのは、その、要するに、生年月日が間違っていたからだけで、それで何年間違えるとどうだとか、それから、何年間違えて若く書いてしまってると、その2年分で、2年本当の年と違うから、入った時の条件が違いますよとか、そういう細かいことは何も書いてないの？
何も書いてません。それで納得いかないでね、私たちもね、どうしたもんかなと思って、ちょっと。
で、それを、2年間そのまま放っといたのはなぜ？
いや、
3回忌が終わるまでは、とりあえず、供養のためっていうこと？
そうですね。
で、今になって、
やっぱちょっと納得いかないので、ちょっと聞いてもらいます。電話させてもらいました。
なるほど。
はい、お願いします。
これは、ご主人からあなたが頼まれたわけね。
そうです。いや、二人でね、納得いかないねってことは、聞いといてって頼まれました。
なるほど。
はい。
わかりました。はい。今日はですね、弁護士の坂井誠先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。はい、先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
その生命保険会社の、社員の人か代理店の方かわからないですけれども、はい、最初は1700万円プラス50万円ですか、
そうです。
入れますからと言われていて、
はい、
それで、そうなんだと思って期待していたら、
そうです、そうです。
それが135万円ぐらいになっちゃったと。
そうです。
で、それをずっとこの2年間引っかかってたんだけれども、
そうなんです。
ちょっとどうしてそんな風になるか、聞いてみたいと、
はい、
こういうお話ですよね。
そうです。
で、これはね、まあ、約款って言いますけれども、生命保険に入るっていうことは、
はい、
どういう契約内容、どういう約束で、どういう場合にいくら払われるのか、保険料は、どういう条件で、例えば月々いくら払うのか、
はい、
まあ、一括の場合もありますけれども、
はい、
決まってくるわけですね。
はい、
で、約款の解釈、って言いますけど、要するに、まあ、生命保険の契約内容で全部決まってくるんですよ。
はい。
なので、最初のその保険会社の人が、1700万円プラス50万円払いますよと言ったのは、
はい。
まあ、期待しちゃったのはしょうがないと思うんだけれども、はい、その時は保険会社側も、生年月日が2年実際より若く書いてあるっていうことは、知らないで言ってるわけだから、
はい。
その時言ったことを、持ち出してもあんまり意味がないんですね。
ああ。
うん。だそれは間違ってることを知らないで、
はい。
生年月日が正しい内容が書いてある前提であれば、
はい。
契約通りこれだけ払えますよと言ってるだけなので、
はい。
その後調べてみたら、あ、実は実際の年齢は2つ上だったと。
はい。
まあ、年取ってたっていうことですよね。ってことは分かっちゃうと、そうすると、それ話が変わっちゃいますから、
はい。
あの時ああ言ったのにとか、一体言わないって話を持ち出してもあんまり意味がないんですよ。
はいはいはい。
そこだけちょっとまず理解してくださいね。
はい、わかりました。
で、保険会社の方も持って帰ってみたら、あれと。まあ、死亡した時の、その死亡の、戸籍とかね、除籍のものとか、謄本とか出しますでしょう。
はい、出します。
で、そうすると生年月日が、本当はいくつかってわかるじゃないですか。
はい。
で、そうすると、あれ、契約した時の内容と、2年違うなと。実際は二つ年上だったんだっていうのが、生命保険会社もわかるわけですよね。
はい、
でそうすると、どういうことが起きるかっていうのを、
はい、
まずちょっと説明をしますね、理屈のところを。
はい、
で生命保険っていうのは、
はい、
死んだ時に生命保険金、これを保険金と言いますけど、保険料じゃなくてね、
はい、
生命保険金をいくら払いますと、
はい、
でそのためには保険料を、はい、今度は保険料ですね、
はい、
まあ普通だったら月々とかいう形で払いますよね。
はい、払ってます。
でその保険料がどうやって決まるかっていうと、
はい、
その人の年齢と性別が基本になるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、だって、はい、保険っていうのはリスクって言いますけど、そういう危険をね、
はい、
死という危険ですよね、生命保険の場合は、
はい、
死というリスクが現実的になった場合に、
はい、
それをお金を払ってもらうことによって、
はい、
まあ、リスクを担保するって言いますけど、そういう緊急事態を救うためにお金が出てくるわけじゃないですか、
はい、
でその時にじゃあ保険料どうしましょうかっていうと、
はい、
その死んでしまうリスク、危険性、
はい、
これをどう測るかってことになるわけですよ。それわかるかな？だってすぐ死なない人だったら、保険金すぐ払う可能性は低いじゃないですか。
そうですよね。
例えば30歳のまだ若い人だったら、
はい、
まあ、25歳でもいいけれども、
はい、
日本の平均寿命から言ったら、
はい、
計算上は当分まだ大丈夫だとみんな思って生きてますよね。
そうですよね。
これはわかりますよね。
わかります。
うん。
はい、
で、男と女は、平均寿命違うじゃないですか。
違いますね。
女の人の方がだいぶ長生きしますよね。
はい。
でそうすると死ぬリスクっていうのも男と女で男の方が高いわけですよね、
はい、
で、
はい、
そうすると、
はい、
生命保険料を決める最も大きな要素っていうのが、
はい、
年齢と性別になるわけです、
は
い、ということでたかが2年違ったぐらいと思うんだけれども、
はい、
場合によったら2年の違いが大きな意味を持つことがあるわけです。
あ、そうですか。
うん、でそこのところちょっと理解してもらって、
はいはい、
でそういう大きな意味を持つ年齢が違ってましたっていうことなんで、
はい、
生命保険会社もこう考えるわけですね。
で、
じゃあ違ってたらどうなるんだろうか。ここから先は、私も契約の内容までわからないので、
はい、
抽象的にしか話せないんですけれども、
はい、
ちょっと気になったのは、
はい、
6年前に入りましたと、
はい、
で。その時本当は60歳でしたと。
はい、
ところが、契約に時に書いたのは、契約締結の時に書いた年齢が58歳と書いてしまったと。
はい、
でそうすると、ちょっと節目を超えてるような気がするんですね。計算するにしてもいろんな生命保険がありますけど、
はい、
5歳ごとにこう帯を作っていって、こっからここまでだったらこんな金額みたいな団体生命保険なんてそういう形になるんですけれども、
はい、
そうするとちょうどその59までと60で保険料違っちゃう可能性ありますよね。
そうですね。
あと場合によったら、
はい、
この保険に入れるのは79歳までで80歳は入れませんなんていう保険もありますし、
はい、
もっと低いのもあるかもしれないですよね、
はい、
そうするとその60歳と58歳の違いというのが、
はい、
大きな意味があるのかもしれないんですよ。
あ、そうですか。
保険の種類によっては、
はい、
そういうあたりの事情があって、
はい、
1700万が135万になっちゃったって話なんで、そこのとこもやもやするんだったら、
はい、
これ間違ってたのは事実で、
はい、
年齢2歳違うっていうのが、
はい、
意味があるのかもしれないけど、どうしてこういう計算になるのかちょっと説明してほしいと、その生命保険会社にお聞きになるのがいいと思いますよ。
あ、そうですか。わかりました。じゃあ早速、
はい、
保険さんにお電話して、出向いて行ってきます。近いので。
そうですね。
はい。
お分かりいただけましたね。
わかりました。
要するに、どういう条件の契約をしたかっていうことと、年齢が二つ違っちゃって若く書いちゃうと、保険料がどれぐらい違ったのかと、
はいはい、
年齢を若く書いちゃったゆえに、本来払わなきゃならなかった保険料が、もしかして払ってない分は、差っ引かれかったのかとか、ですよね、先生。
そうですね。それで、保険料を差っ引いただけではなくて、足りないまま亡くなっちゃったんで、結局、
はい、
支払うべき保険料を払わないまま亡くなっちゃったから、
はい、
約束通りは払えませんっていう約款になってるかもしれないんですよ。だからそれも含めてどうしてこうなるのかちゃんと説明してくださいって言って、納得できるまでお聞きになるのがいいと思うんですけど、向こうも適当にやってるはずはないからね。
あ、そうですか。
うん。
わかりました。早速行ってきます。
はい。
近いので。
はい。
今日は本当いろいろありがとうございました。
はい、どうも。
すいません。
失礼します。
こちらこそありがとうございました。失礼します。
失礼します。
はい、
どうも。はい。
はい。ということでございまして、
はい、
なかなか難しいもんでございますな。
保険
もね。